聞いて悲しいのは裾上げをしてもらう時サイズぴったりのはずなのに。
皆さんこんにちは。今日もオープニング曲ブルームワークス171で始まりました。街ブラ、人と街と暮らしを探る。今から30分間お付き合いくださいね。今日の MC は初登場花ちゃんと、いつもの通りまきちゃん、はい、そして私あっちゃん3人でお届けします。花ちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんはじめまして。以前番組に出演していた泉ちゃんの紹介で今日初めて参加させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さて今回は私十何年ぶりかに六甲山へ行ってきました。六甲ケーブルに乗って三条駅の近くアーバンビレッジ六甲山荘で5月の25日土曜日開催されました音楽と陶芸とコーヒーと、このイベントに参加してきましたよ。自然に囲まれたあのとても綺麗な別荘の入り口の近く芝生の広場で防災活動をしている高校生たちに出会いました。彼らは神戸市立新興立花高校ディレスト67の皆さんです。ディレストというのは災難のディザスター、安心のリリーフ、お店のストア、この頭文字2文字ずつを取ってディレスト67は、これまで活動に参加した生徒さんの人数だそうです。この後ディレスト67の皆さんのインタビューの模様をお伝えします。どうぞお楽しみに。新興立花高校ディレスト67の防災活動は販売、販売募金、そして防災エプロンシアター、防災ワークショップの3本立てになっています。まずディレスト67の活動について新興立花高校の笠井さん、そして岡本さんにお話を伺いました。
もともとは生徒会に入りたくて入ったんですけど、この活動をしていることをして、はい、多くの人に防災について知ってもらって、はい、いつ来るかわからない災害について備えてほしいなと思ったから始めました。
なるほど、はい、防災には興味があったんですか？
いや、もともとはそんななかったんですけど、この活動を通していくうちに防災を学びたいなって思いました。1年の冬に、はい、淡路の方にジュニアリーダーで合宿で行って、その時に避難所運営の実際とかそういうの学んで、はい、もっとなんかその自分の言葉で伝えたいなとか思いました。
大変なのはフライヤー配りですね。今もやってるんですけど、はい、やはりなかなか取ってくれないっていうこともあったりして、やっぱそういうところでちょっとメンタル的に送るとこもあるんですけど、でもその分取ってもらえて、その、うん、お客様とコミュニケーションを交わしていって商品をやっぱり買ってもらった時には、はい、やはりちょっと嬉しいっていう達成感もありますね。商品を買ってもらってお客様自身がまた防災やそういう災害について改めて考えてくれた時に、私たちもやはりそれが一番のメインで思ってほしいことなんで、やっぱりそれを思ってもらえるのが一番私たちにとってやりがいを感じます。
ディレスト67に入って一番の山場というべき活動が、毎年夏休みに人と防災未来センターでのイベントだそうなんです。キャンドル作りワークショップがもう予約でね、いつも満員になるほど大好評だそうですよ。今回のイベントでもキャンドル作りを教えてくれるということで、ワークショップに参加されていたお客様、石井さんと小学校3年生の玉木くんにお話をお聞きしました。
高校生がこういうことされてるのはすごい、なんかすごいなと思いました。
そうですよね、はい、で今キャンドルワークショップ受けられましたけど、はい、実際にされてみていかがでしたか？
なんか初めて作ったんですけど、こんな風にして作るんだっていうのをなんかびっくりしました。
ですよね、
はい、
ロウをアイロンで溶かすんですね。
ね、そうです、アイロンで溶かすなんていう発想がすごいと思って、あとこのちっちゃいアイロンもすごく可愛いです。うまく、あの、なんて言うんですか、分かりやすく教えてもらったので、あの、はい、作りやすかったですし、また作りたいなと思います。
これを作った感想は、最初、教えてくれる人が優しかったから、すごいうまくできて嬉しかったし、ちゃんと綺麗にできたから嬉しかったです。
とても綺麗な色ですね。
はい、ありがとうございます。
ブルーと紫で、作った時どうでしたか？
作った時は、作り方も簡単だったから家でも作りたいと思いました。
はい、このキャンドル作りなんですけれども、紙コップにね、ろうをこう流し入れて、こう色を半分ずつこう変えたりとかしてね、作るんですけど、そういうキャンドルって、花ちゃん見たことありますか？
たまに、なんていうか、ショッピングセンターとかでやってるワークショップとかに参加させていただいたこととかあるんですけれども、やっぱいくつになってもそういうものを作るのってやっぱワクワクするので、いいですよね。
そうですよね。はい、このキャンドル作りをお客様に教えてくれていた人が、高校1年生、植月さんです。
キャンドル作り結構大変で、一番大変なのは、ろうが漏れないように隙間にテープを貼るんですけど、やっぱちょっとこれが難しくて。
隙間にテープを貼る、はい、紙コップに、
はい、紙コップに、穴を開けてそこに火をつける線を通すんですけど、やっぱどうしても隙間が空いてしまって、そこから溶けたろうが漏れ出てしまうんですよ。でそれを防ぐためにテープで貼るんですけど、ちょっと隙間ができてしまって、さっきもう2回も今日もちょっと失敗しちゃって、
いえいえ、失敗は成功のもとやからね、は
い、先生もいっぱい失敗したら成長するから、どんどん失敗しなさいっていう先生でね。
堀江先生、
はい、堀江先生は、もうディレスト入ってから毎週こんな感じでワークショップをして、最初のワークショップでは着ぐるみの中にも入ってっていう。
着ぐるみはデンサイ君の中に入ったの？
はい、デンサイ君の中1回入りましたね。
こうどうですか？
ちっちゃい子がこう握手をしてくれたりハグをしてくれたりして、
へ、
ね、結構可愛かったですね。
そうですか。中からは外ってすごく見えるんですか？
はい、ちょっとやっぱ見にくいですけど、ちゃんとね、見えてますよな。見る場所結構多いんで。
はい、そうなんですか。いろんな経験ができていいですね。
はい、もう中学の頃とは比べ物になれないほどたくさんいい経験させてもらってます。
このキャンドルはろうを流し込んで固まるまで約20分ほどかかるそうなんですね。その待ってもらってる間に何をしてもらったらいいかなと考えて、それならエプロンシアターをやろうということになったそうなんです。そのエプロンシアター熱中症編の前半をお聞きください。
ちーちゃんとあまりんのエプロンシアター。ある雨の日、ちーちゃんはお家で一人で遊んでいました。おや、ちょっと元気がないようです。うーん、気持ちが悪いな。朝ごはん食べ過ぎたかな。ピンポーン、ちーちゃんいる？一緒に遊ぼう。あ、あまりんおはよう。一人で寂しかったんだ。一緒に遊ぼう。ん？ちーちゃんどうかした？なんだかしんどそうだね。朝ごはん食べ過ぎたのかもしれない。ちょっと気持ちが悪いんだ。でもいつもの朝ごはんと同じなんだけど。そうなんだ。ちーちゃん、この部屋ちょっと暑くない？あ、ちょっと暑いけど、先月の電気代が高かったってお母さん言ってたから。エアコンつけてないんだ。ちーちゃん我慢してたんだ。あ、その気持ち悪いのってもしかしたら熱中症かもしれないよ。みんな熱中症って聞いたことあるかな？ある人、はい、あ、聞いたことある人がいっぱいいるね。じゃあ熱中症ってどんな時になるかわかるかな？わかる人？あ、その緑の服の。
暑くて、水も飲まず水分を取らなかったからしんどくなったり気持ち悪くなる。
あ、すごい賢い。拍手。ありがとうございます。
このエプロンシアター、たくさんの方が足を止めて見入ってらっしゃいました。エプロンをつけてお話を語ってくれた人、傍らで台本を待つ係の人、エプロンに貼るマジックテープ付きのイラストを渡す係の人、 3人のとても息の合った演技を見せてくれました。この3人、小宮くん、杉原さん、吉田くんにもお話をお聞きしました。何回目ですか、このエプロンシアターを上映されるのは。
エプロンシアターは入ってから結構やってるんで、何回目っていうのは明確には覚えてないんですけど、多分もう10回くらいはやってるんじゃないかなって思います。
さすが、もう慣れてらっしゃいますよね。
ありがとうございます。
今日も子供たちの表情すごく、ね、一生懸命見てらっしゃいましたよね。
はい、今日は結構みんな真剣に聞いてくださってて、すごくありがたいなって思いました。水害編と、あと地震編、あと火災編と、あとちょっとちいちゃん、今日やってたちいちゃんとあまりんとは別になるんですけど、キャンドレンジャーっていうヒーローが舞台の歴史、今までの地震の歴史を学べる歴史編っていうのがあります。
キャンドレンジャー、
はい、キャンドルをモチーフにした戦隊ヒーローみたいなのがこう教えてくれるっていうような話になってます。
小学生一生懸命聞いてくれますよね、そういうのだと。
ああ、はい、でもちょっと長くてちょっと難しいので、まだまだやっぱり途中で飽きられちゃうかなみたいなところがあるんで、そこがまだ僕たちが練習しなきゃいけないなって思っているところになります。
私は2回目なんですよ。まだまだ先輩のように見習わなければいけないなって思うところがたくさんあります。
この活動しようと思われた何かきっかけあったんですか？
はい、私がこの活動をしようとしたきっかけは、先輩方がこういう活動があるということを教えてくださって、私も何か役に立てることがあればと思い参加させていただきました。
友達から、入ってみないかって誘われて、で、いっぺん入ってみたら、すごい楽しいとこだって、あんまり、学校生活ではあんまり経験できないことも経験させてもらえるんで、それで自分は、ここ楽しいんじゃないかなと思って、今、活動しています。熱中症、これからの時期とかよく起こるんで、そこは本当に気をつけて、このエプロンシアターで見て聞いたことを、その活かして、今後の生活っていうか、その対策みたいなのをしてもらったら、多分、もっと健康に、生活できるんじゃないかなと思って、それをちょっと考えていただきたいです。
エプロンシアターの雰囲気なんとなく分かってもらえました？
あの先輩と後輩の関係もなんかすごい良さそうやね、ここのね。
そうなのよ、みんな仲が良くて ね、
ほんで地震編、水害編、火災編、熱中症編、ほんで防災戦隊、キャンドレンジャー、
そう
全部見たい
でしょ、うん、
見たいですね、このね、いいですね。はい、
はい、ここまでキャンドル作りワークショップ、そしてエプロンシアター等をご紹介しましたが、そしてもう一つの活動、販売募金を一生懸命担当されていた生徒さんもいました。山本くんと山田くんです。
最初入りたての時に、もともとこの活動に、まあ、興味があって入ったんですけど、最初はもうやっぱりなんかその仕事とかもおぼつかない感じで、もうなんか何すればいいんやろうって、なんか自分のその非力さっていうのを感じてたし、ましたけど、やっぱりその年齢が上がるにつれて、だんだんなんか、まあ、仕事とか分かってきて、で後輩もできて、ではもうなんか今ではなんか結構その胸張って、まあ、なんか自分も成長したなって思えるようになりました。お客さん と、関わるような活動で、でこの前来てくださったお客さんとかがまたなんかそのちゃうところで出店した時に、あ、前来たでみたいな言ってくださって、で名前もこう名札ついてるんで覚えてくださったりとかしてて、まあ、すごく嬉しいなって思いましたね。
刺激が多くて学ぶことが多いですし、なんか仕事に似た要領なんで、なんか接客方法とかも学びますし、まあ、仕事とは違うのでうまく回せる感じがいいなと思います。
先生がすごく温かく見守ってらっしゃいますよね。
はいはい、結構的確な指示をしてくれるので、自分たちが何したらいいのかっていうのが分かるし、聞かなくても自分たちから考えて行動できるように成長することもできるんで、いい先生だと思います。
エプロンシアターもされるんですか？
はい、一応入ってきた人は全員するんですけど、僕も何回かやったことがあります。
なんか見てくれる子どもたちに何なこと伝えたいですか？
まあ、一番は楽しんでもらうことと、まあ、頭に分かりやすくでも入ってくれたらいいなって感じてます。
今回のイベントには9名の生徒さんが活動されていてね、全員にね、うん、私インタビューさせていただいたんですよ、うん、でそのインタビューのトリを務めてくれたのが鈴木さんです。彼女は去年の夏兵庫県防災ジュニアリーダーとして東北と淡路にも行かれたそうなんです、うん、印象に残ったことを教えてもらいました。
東北の方が印象に残ったんですけど、うん、東北で実際に被害に遭った大川小学校っていうところとかに行って、その被害者の方のお話を聞いて、すごい、なんていうんですかね、なんかその自分は経験してないけど、なんかその人たちの話を聞いて、なんかすごい、なんていう、泣きそうというか、その、うん、わーってなったし、なんかあと普通に講義とかもあって、そういうのを聞いたりとかして、そういうことにちょっと詳しくなれたんですよ。その震災のことに対してとか、今まで自分で学んでこようとしなかったので、その活動でその詳しくそういうことを知れてよかったと思います。
はい、このようにディレスト67の活動はとても幅広くて、中身もすごく濃いんですよね、うん、ほぼ毎週のように活動されています。
へ
え。で、同じ日にイベントが2箇所重なることがあると、うん、卒業生の方もお手伝いに来てくれるそうです。それでは後半、いよいよ堀江先生のご登場です。本日の街ブラは神戸市立新興立花高校ディレスト67の活動をお伝えしています。先ほどの生徒さんたちのお話の中にもね、時々出てこられていました堀江先生は、このディレスト67の活動をずっと9年間見守ってらっしゃいます。新興立花高校堀江俊幸先生に活動のきっかけをお伺いしました。
3.11 の津波の後、当時春休みに募金箱を持って町へ8回立ったんですよ。
その当時も新興高校の先生でいらしたんですか、はい、
でそれした後にある生徒がね、
はいはい、
そのお金、募金以外に何かできることないんかって言い出して、じゃあみんなで考えよう言うて、次のスタートが始まって、応援ソングを作ろうとか、千羽鶴ね、今思ったら向こうの迷惑になったんやろ思うんですけど、千羽鶴作って東北の6つの高校に送るとか、そういうことで次の一歩が始まったんですわ。でその作った歌を、いろんな、イベントで BGM として使わせてほしいっていう話で OK したら、また生徒がね、この CD 売ろうって言い出して、でその売り上げ利益をまた被災地に送ったらええんちゃうんかって言い出して、まあなんやかんやって今の状態になってるんです。
すごい。その曲は先生が作詞作曲ですか？
作詞はね、全校生徒から言葉を集めて、それをつなぎ合わせて、旋律は僕がつけました。だから大したもんにはなってないですけど。
先生、音楽の先生ですか？
違います。数学の教員なんです。
数学の先生、はい、今のお話にありました防災ソングの題名は、あの日それからです。数学の先生がね、作曲されたんだと思って、うん、すごくびっくりしたんですけど、うんうん、もっとびっくりしたのはね、うん、この曲なんと英語バージョンと中国語バージョンもあるそうなんですよ。はい、それでは日本語バージョンでお聞きいただきましょう。あの日それから。
Thank you.
子どもたちの声が心に残る素敵な曲でしょう、ね、もう一度聞きたいなと思われた方はディレスト67のお店で視聴できるそうです。さて9年前東日本大震災を機に自分たちに何ができることはないかと考えた生徒さんたち、毎年どんどんアイデアを出して堀江先生はそれを全力でサポートしてこられました。
次の年になったらその津波で被災した31の町を選んでその町の特徴とか出身の有名人とか被害状況を、日めくりに書いてで、その町のキャッチコピーみたいなのをこう書道の授業を取ってる生徒が書いてで31枚揃えて日めくりにしてこれも売ろうっていうことになったんです。でその時に毎年1個何か作ろうって生徒が決めてで今に至ってるんです。だから今9つ目の商品になってるのかな。毎年1個作って
9年。あその商品が今もの目の前にたくさんあるんですけれども、はい、バッジもありますしネクタイもありますし、
あの災害救助犬 のデンサイうマスコットを作ったんですけど、その毎年1個作る商品だけじゃあの売り上げがあんまり望めないので、そのキャラクターグッズとしてあれは別に、はい、あの缶バッジとかそういうものはあの作って売ってます。
デンサイ君も生徒さんの考えから生まれたものなんですか。
あそうですね、はい、
あそうなんですか、
はい、
わすごいですね。あの
子どもたちがいるところに出店することもあるんで、まあ、子どもたち喜んでもらえるにはどうしたらいいかなっていう話になったら着ぐるみ作ったらええやんかってもうそれがきっかけです。
でその着ぐるみを先生が作られたんですね。
いやあの業者が作ってますけどね、もちろん
でも発注され
デザインはあの僕がしました、はい。
今年で9つ目の商品ということなんですよね、うん、それはカレンダー無限日めくり、西日本豪雨で被災された31市町村のキャッチコピーを生徒さんたちが筆文字にして被害状況や市町村の名産品特徴をご紹介されているんです。机の上でね使用できるタイプだそうで、うん、もう大人気商品ですのでぜひお買い求めいただきたいと思います、うん、でねあとあのデンサイ君とアマリンちゃんっていうねキャラクターグッズもたくさんあって、うん、もうとっても可愛かったので私も買っちゃいました。
これここにあるのは
そうそう
ホイッスル、
うん、とコインケース。
コインケース
そう、ちょうど500円玉貯金にいいなと思って。
お前500円がこう入るぐらいのサイズやもんね。
そうなんですよ。
大きくはないねんけど、
うん、でねその商品をお買い上げくださった方には、うん、堀江先生の温かいお言葉が書かれた包装紙に入れてくれるんですよ、うん、そうそう
クラフト紙の方ね茶封筒ちゃうな袋に気配りの種をまくと思いやりの花が咲くって書いてある。サンクスフルフォーミーティングユー。
そう
手書きやもんねこれ。
先生の手書き。
手書きやもんね。
そう。
私印刷したんか思った。
生でサラサラっと書かれるんですよ。
その時に
その場で
書いてあるのを持っていってあるんじゃない。
そうなんです。
絶対明日も何？ええ感じ。
なんか元気が出るでしょ。
このあの達筆な感じというか何やろうね。この優しい文字がいいね。
そうですね。で、ポイントカードもあってね、スタンプの数でプレゼントがもらえるんです。
はい、300円購入ごとにスタンプ1個、うん、スタンプ5個で粗品をプレゼント。毎回行かなあかんね、これ。あっちこっち。貯めたくなるね。
はい。
はい、
それではここで最後に、堀江先生から活動を通して生徒さんたちへの思いをお聞きしました。
支援活動やとか防災を考えるっていうことがどうしても前面に出てしまうんですけど、まあ、それも大事なことやけど一番あの僕が期待してるのはいろんなことにチャレンジして失敗してこいと。で失敗したらあの次どうしたらいいかっていうのを考えることができるし、まあ、そうやって繰り返してスキルがいろんなスキルが上がっていくかなって思ってます、うん、はい。
なるほど、全てに通じることですよね。それは社会人になっても、
まあ、これから先長いですからねこの子ら、 だから社会に出た時にちょっとでもタフになっとったらいいかなって思って。防災っていう言葉が前に出る活動なんですけど、防災の災の字が災害の災やって僕は思ってないんですよね。災いって思ったら、あの突然困ったことが起きた時にどう対処するか、その判断する力とかコツとかそういうのを蓄積していって、あの楽しく人生生きていってもらえたらなって思います。
インタビューさせていただきました新興立花高校ディレスト67の皆さん、ありがとうございました。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立ち、洗い立ての街、乱反射する日差し、泣いて泣いてこっち向いて、きっとレインボー輝くから。
この曲が流れてくるとそろそろエンディングのお時間です。ブルームワークスタッチザレインボーです。今回ね、私あの取材させていただいて、一番印象に残ったのが生徒の皆さんがね、もう本当伸び伸びと笑顔で活動されている姿だったんですね。もうそれは堀江先生が温かく見守っていらっしゃるからだなって感じました。一言ずつ感想いかがですか？
私たちの世代ってあの阪神・淡路大震災を経験してない世代なので、その世代である高校生たちが、こう防災について意欲的に取り組む姿にすごくいいなって感じましたね、私は。
そうですよね、
はい。
私最後のあのさっきの先生の言葉でね、防災の災が災いやったら、その、災害だけじゃなくて自分に降りかかってくるそういうものに対してタフさを身につけてほしいとか、その判断する力みたいな先生が生徒に対する思いがすごい伝わってきて、それは楽しいやろうなと思いましたね。
今回ね、新興立花高校ディレスト67の活動をご紹介したんですが、今後の活動予定もお知らせしたいと思います。6月23日日曜日、ベルスト鈴蘭台にてディレスト67企画、地域と食と世代と防災、クロスカルチャー鈴蘭台ボリューム1というイベントが行われます。また7月13日土曜日、新開地のカブック前で新開地マルシェにも出展されるそうですので、ぜひお立ち寄りください。今回の街ブラは神戸市立新興立花高校ディレスト67の皆さんの活動をご紹介しました。これからも街ブラ、人と街と暮らしを探るは輝く人街を応援します。エンディング曲はブルームワークスタッチザレインボーを聴きながらお別れします。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。
また来月も FMYY ホームページとポッドキャストで、せーの、
まちぶらお楽しみに。
僕はもうこの手離さない。